はい、BBC ラボ津久井義久です。今回は野球教の歌をやります。作者はご存知、水島新司先生です。まあ野球教の歌はね、ドカベン、アブさんに並ぶ、まあ水島先生の代表作ってよく並び称される作品です。まあ池波正太郎でいうとこの鬼兵、剣客商売、仕掛けに藤枝梅安みたいな、まあ三大タイトルのうちの一つで、野球教の歌平成編とか、あと新野球教の歌ってこうだんだん続いてて、まあドカベンにも絡んでくるっていう話になるんですけど、例によって、BBC ラボでは作品単位で紹介しているので、今回は、無印の、野球教の歌を取り上げたいと思います。1972年にスタートっていう作品なんですけど、まあ、主人公は東京メッツっていう球団、人というよりもこの球団が、主人公、東京の国分寺球場を、本拠地としている、球団なんですけど、まあこの BBC ラボを聞いてらっしゃる方は、まあ、多くの方がご存知だと思うんですけど、まずその大前提として水原勇気の漫画じゃないっていうこと、これがまあ、第一で、人物で一番主人公っぽいのは、岩田鉄五郎、やはり旧姓岩田鉄五郎、50歳を超えてまだピッチャーをやっているという、現役最高齢のプロ野球選手っていうことで、この岩田鉄五郎さんが、まあ、主人公格かなと。でしかもこの50歳って言っても昔の50歳だから、すごいもう鉄五郎は出てきた時からもうヨボヨボだし、なんか武将髭生やしてて本当におじいさんって感じで、今はね、現役も伸びてるし、山本昌投手とかね、今年で50歳なわけだから。水島漫画で見てもアブさんが引退した時62歳、そのアブさんの62歳に比べて鉄五郎50歳でこれどうなんだよという、年取りすぎじゃねっていう、まあアブさん若すぎっていうのももちろんあるけども、でまあそのあたり話すと長くなるので、ただこの岩田鉄五郎というキャラクターは水島先生のお気に入りのキャラクターで、スターシステムがこの鉄五郎は採用されてて、あちこちの作品に顔を出す、まあ、鉄五郎としてドカベンもそうだし、アブさんにも出てくるっていう、特別なキャラクター。ただそのいろいろ出てる中で、じゃあ鉄五郎の作品って何ってなってくると、やっぱり野球教の歌っていうことになるという位置づけです。で例えばどんな話がこの東京メッツの中に出てくるかっていうと、第1話は、宮本慎太郎っていう男の子の話なんですけど、まあこの子は、親がいないっていう状況になって、吉田っていう警察官が、この慎太郎君を引き取ると。で野球をやらせる。でこの子が、明君に受かって、野球で明君に受かった時に、その育てのお母さんが亡くなったり、甲子園の決勝で完全試合をやった日にお父さんが亡くなってっていう、ちょっと不幸な生い立ちの中で野球やってて東京メッツに入ったっていう、この話が第一話。だまあ水島先生そのがお得意な、まあ、人情話、この野球を絡めた人情話っていう短編がこの一話で、こういう短編が連なっていったものが野球教の歌っていう作品なので、その東京メッツに絡んだ、東京メッツの試合結果を追うっていうよりは、東京メッツにまつわる人たちの、まあ多くは人情話をまとめた作品っていうくくりです。ちなみに鉄五郎は第2話に登場して、ヨレヨレ18番っていう話で登場すると。でここで、鉄五郎のプロフィールっていうのは 書かれているので、まあ、端折って紹介すると、大正12年生まれっていう、まずで昭和15年に、まあ、全国中等学校体育競技総力大会っていう、まあ、今夏の甲子園に出場して優勝してると。ちなみにその昭和17年から昭和20年まで出征してます。戦争に行ってます鉄五郎は。でその後まあプロ野球に入ってピークが26歳の時、自己最多の15勝をマークしてるんですけど、この年が昭和23年、もうピークは昭和23年で、その後ずっと下がっているのに未だに現役続けてるっていうキャラクターで、もうこの第2話の時に出てきた時にはもうそういうわけで現役最高齢のプロ野球選手ということで、まあ、疲れたふりして打ち取るとか、転んだふりして同情誘うとか、まあ、鉄五郎お得意のその戦法っていう投法っていうのがあって、そのバッターの打ち気をそらすっていうで、ニョホホホホっていう音が毎回流れてこう投げるっていう、その擬音が出てくるっていうか、まあ喋ってるのかわからないですけど、ニョホホホホっていうその鉄五郎独特の擬音はもう最初から登場してると、この頃から。じゃあ鉄五郎以外の主力っていうのは、まあ東京メッツに何人かいて、東京メッツ自体はちなみに弱小球団なので、まあ、その弱い球団がいかにこうチームとして戦っているかっていうことも行く描かれる。監督はゴリ一平。このゴリさんは、ゴリ監督は現役時代鉄五郎とバッテリーを組んでたっていう関係もあって、常にこの鉄五郎に振り回されて、鉄さん鉄さんって言いながら、なんていうか、もう引退した方がいいんじゃないかとか進めたりもするんだけど、鉄五郎に無理やりマウンドに上がられちゃうとか、まあ、そういった感じの監督で、エースは日浦健、別名北の狼っていう北海道出身の投手なんだけども、この日浦っていうのもすごく生い立ちが複雑というか重くて、でもともと捨て子で、人斬り正っていう、まあ今風に言うとその暴力団関係者というか、方に拾われるというね。まあこの人が、まあこの人斬り正はすごい優しい、まあ、極道者で。でこの日浦が甲子園に行くときに、この父親のことが問題になってるっていう、エピソードから始まって、それが引き金になって事件が起きて、野球界の表舞台から一回消えちゃうんだけども、テスト制度してやがて東京メッツへ入団するっていうのが日浦で、この日浦にはもうこれは、最初の方に出てきちゃうエピソードだから言ってもいいだろうと思うんですけど、生き別れになった双子がいて、でこれが、南の虎って言われてる大島大輔っていう打者で、この子は、南の虎って言われてて、熊本に育ってるんだけども、甲子園優勝して華やかなこの野球街道を歩いていくと。でしかも大島商事の息子で、社長の息子で裕福だと。いうその北の狼と南の虎は双子なのに、全然その真逆の環境で育って、野球人生もこう日向と日陰みたいになっちゃうと。でしかも双子だから、この大島は日浦に対してすごく相性がいいっていう、何考えてるか分かるからっていう、めちゃめちゃ日浦だけかわいそうじゃねっていう設定がくっついてると、まあ、この日浦はかっこいいので人気があるキャラクターで、あと主力では、国立玉一郎っていう、これが主砲、三塁手やってる、まあ、東京メッツのスラッガーなんだけども、それこそスラッガー藤娘っていう別名がついてて、 彼はその歌舞伎の国立屋の8代目を本来継ぐはずだったんだけども、野球界に入ってきちゃったっていう、異色の経歴持ってて、もともとその女形をやってて、でだからそれこそすごい美形で、だからこうスラッガー藤娘って呼ばれてると。だからヒューローがちょっと硬派なというか男臭い、人気キャラクターとすると、この国立は、ちょっとその2枚目系のイケメン系の手法っていう感じ。まああとは、鉄五郎の娘と結婚した岩田清とか、あとスキンヘッドの、まあ、後にピッチャーからショートになる仙道光、あとはジンクスをすごく、なんだろうな、ジンクスにあやかった怪しい力を持ってるノロジンクスとか、お酒ばっかり飲んでる、日の本盛りっていう投手とか、まあ、アブさんの投手バージョンみたいな、ちょっとアブさんに比べると酒に弱い感じが、飲まれるタイプの投手だけども、そういう日の本とか、まあ、何人か主力がいて、そのメッツのエピソードに出てくると。で後半いよいよなると、水原勇気が登場します。で、まあ、水原勇気は今更説明しなくてもっていう感じかもしれないんですけど、まあ、プロ野球史上初の女性投手ということで、女性選手ということで、鉄五郎が武蔵野高校っていう東京の高校で野球やってたのを無理やり、ドラフトで指名して、で最初はなんか、水原勇気はなんか獣医師になりたいとか確か言ってたのかな、動物学者になりたいって言ったんだ。そこを、鉄五郎が無理やり口説いて、入団しますということになって、当時野球協約の問題とかがあったりして、女性が入れるのか入れないのかっていう問題がまず一番最初に起こると。でここから水原勇気が入ってくると、一気に、野球協の歌全体が水原勇気の物語、ストーリー漫画みたいなものになっていって、彼女が、野球界で通用するためにはどうすればいいかっていう話になっていくと。で水原勇気は左のアンダースロー投手なんだけども、彼女がドリームボールっていう変化球を生み出すと。でしかも、これ1球だけのリリーフになっていく。9回裏の、ツーナッシングとか、ツーアウトツーナッシングとか最後の1球になった時に、出てきて、そこでドリームボールを投げるんだけども、投げたり投げなかったり、違う変化球を投げてみたりして、このドリームボールが本当にあるのかないのかっていう議論に、発展していくっていう流れになっていくと。でまとめを言っていくと、水原勇気っていうキャラクターはすごくもちろん魅力的で、水原勇気があったから野球協の歌っていうものが有名になったし、まあ今でも続いてるっていうのもあるかもしれないけど、ちょっとやっぱり水原勇気が出てきて派手になっていく作品全体が、もともとはすごく、地味なエピソードが多いというか、本当に野球好きの人しかわからないような、なんだろう、心の機微とか、あとは派手じゃないけど、心に残るエピソードとか、そういうのが多かったのに、まあ、水原勇気が出てきて、良くも悪くも水原勇気に引っ張られていったっていうのが野球協の歌っていう作品全体にはある。個人的にはだからメッツっていう球団の話はもっともっと見たかったから、続いてくれたのは本当に嬉しかったと。まあ、野球協の歌っていう作品が残した功績としては、まあもちろんまず水原勇気っていう女性のキャラクターを、リアルな世界観の中で確立させたっていうのが一つだから、後に出てきた女性キャラクターとかはみんな水原勇気と比較されたし、いまだに、現実の世界で女子野球の選手たちは、水原勇気を引き合い出されて、 呼ばれたりするわけだから、すごくその残した功績は大きい。あとは、岩田鉄五郎っていうキャラクターを作ったと。やっぱり岩田鉄五郎っていうのは、まあ、いわきに匹敵する、ドカベンの岩木雅美に匹敵する、無二の存在だと思うから、この鉄五郎っていうキャラクターを生み出したっていうのは大きい。で最後に東京メッツっていう球団にスポットを当てたっていう、野球漫画としてこれはすごく画期的な試みだったと思うし、それによっていろんなアプローチを同じ作品の中でできて、でいろいろ実は実験的な話も多いです。全部ネタバラしないですけど、なんか、まあ、バラバラといったらバラバラだし、その野球のレベルもそのプロ以外の話が入ってきたり、いろいろできるっていうこともやってる。漫画自体としても実験的なこともやってます。でそれはまあ知らない方は読んでのお楽しみということで。